本日ここに令和7年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、2月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等につきましてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに令和7年春の叙勲において本市から前壱岐市長の白川博一様が地方自治功労として旭日小綬章を、前壱岐市商工会長の吉田博様が中小企業振興功労として旭日炭鉱章を、元壱岐市消防団副団長の村上美邦様並びに山内飛楽様が消防功労として瑞宝炭鉱章を、同じく第44回危険業務従事者叙勲において元壱岐市消防司令の山本義弘様が瑞宝炭鉱章を受章されました。また第27回長崎県波多箱振興協議会優良農家表彰事業において合同会社高瀬ファーム様が長崎県知事賞を受賞されました。この度叙勲並びに表彰をお受けになられた皆様に対し、今日までに築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに心からお喜び申し上げます。それでは本日までの市政の重要事項等についてご報告いたします。救急医療体制の確保につきましては、医療搬送用ヘリの事故を受け、本市をはじめとする離島地域では緊急医療搬送体制の影響が懸念される中、長崎県においてはドクターヘリの安全確認及び運航体制の調整が進められ、佐賀県並びに海上自衛隊との協力、また県防災ヘリの活用等体制の維持に努めていただいているところです。今後は県が進める離島等医療連携ヘリ事業リムキャスのドクターヘリ併用の早期実現、九州北部を中心としたドクターヘリの相互運行及び隣県医療機関との連携による積極的な受け入れ支援体制の構築について県との意見交換や協議を進めてまいります。離島住民にとってドクターヘリは命をつなぐ手段です。その重要性を再認識し、今後も長崎県と連携しながら救急医療体制の確保に全力で取り組んでまいります。壱岐クリーンエネルギー株式会社の完全民営化につきまして、壱岐クリーンエネルギー株式会社は平成11年に旧芦部町と株式会社中原との第三セクター企業として設立され、これまで風力発電事業を中心に再生可能エネルギー事業者として本市の地球温暖化防止等にご尽力いただいています。令和元年には風力発電設備の更新によって発電規模を拡大され、売電収益の確保も順調になされており、安定した経営が図られているところです。このような状況に鑑み、同社においてはすでに第三セクターとしての役割を全うされており、今後は民営化によってより効率的な経営が行われることで、本市の地域脱炭素の実現や地域経済の振興等に対してさらなる貢献がなされるものと判断し、同社とも協議を重ね、昨年度末に本市が保有する同社の株式の譲渡をもって完全民営化が果たされました。これに伴いまして、同社は壱岐市長の調査等の対象となる法人を定める条例の対象外となり、今回同条例の一部改正について議案を提出しておりますので、ご審議を賜りますようお願いいたします。ふるさと納税の推進につきまして、ふるさと納税の令和6年度実績は、寄付件数2万382件、寄付総額7億9891万円であり、対前年比6158件、約8000万円の減となりました。減少の主な要因は、都市部の自治体における取り組み強化等の自治体間競争の激化に加え、物価高騰に伴う生活必需品及び昨年1月に発生した能登半島地震への寄付の集中によるものと捉えております。本市の貴重な自主財源獲得のため、寄付される方のニーズに合った定期便をはじめ、魅力的かつ売れる返礼品開発のほか、本市の課題でもある安定供給対策など、市内事業者との連携強化を図り、また先進的な自治体への視察及び研究により、本年度目標額 10億円獲得に向け、さらなる推進を図ってまいります。また、ケーブルテレビや広報誌を活用して、制度の周知を引き続き積極的に行ってまいりますので、市民皆様には、当該にお住まいのご親族や、友人、知人の皆様への寄付の呼びかけにご協力賜りますようお願いいたします。企業版、ふるさと納税については、令和6年度実績として、株式会社ファウンテック、九州郵船株式会社等、計19社から合計2931万円のご寄付をいただいており、壱岐ウルトラマラソン、壱岐高校野球部の甲子園出場に対する支援をはじめ、各事業の推進に有効活用させていただいております。企業版ふるさと納税制度は財源確保にとどまらず、関係人口創出および人材確保の面からも有益な制度であることから、エンゲージメントパートナー制度と合わせて引き続き関係企業への働きかけおよび企業にとって魅力ある創生事業の情報発信を行うと、積極的に本制度を活用してまいります。組織機構の見直しにつきまして、市の組織機構については、多様化・高度化する行政ニーズに的確かつ迅速に対応するため、これまでも課の新設・統廃合など効率的な行政運営を行ってまいりました。今般第4次壱岐総合計画の確実な推進およびより一層の行政運営効率化を図るため、6月1日付で組織機構の見直しを行ったところです。主な内容としましては、部の名称を企画振興部から地域振興部に、農林水産部から産業推進部に変更し、地域振興部内には文化スポーツ振興課を創設し、文化スポーツの相乗効果により観光誘客の強化を図ってまいります。またこれまで企画振興部に配置していました商工振興課を産業推進部へ移管し、一次産業との連携強化による産業の推進を図ってまいります。このほか企画振興部情報管理課の業務を総務部へ移管するなど、組織機構については今後も効率的な行政運営と行政ニーズの把握に努めつつ、限られた職員数の中で継続的な行政運営ができるよう努めてまいります。観光施策の推進につきまして、本市への観光客数を推計する上で重要な指標である九州線およびオリエンタルエアブリッジの令和6年度の乗降客数は60万2417名、対前年比 99.94% でありましたが、コロナ禍前の令和元年度と比較しますと 86.13% にとどまっており、依然としてコロナ禍前の水準に戻りきれていない状況です。また、本年のゴールデンウィーク期間中の乗降客数の速報値は、対前年度比で約 96% との見込みとなっています。その原因として、飛び石連休で休日が分散したことに加え、天候の不安定さといった外的要因も影響したものと考えています。このような中、対馬市との連携による壱岐市、対馬市周遊ツアー送客支援事業をはじめ、国内外旅行者の送客支援、受け入れ体制整備及び情報発信を目的とした滞在型観光旅行商品造成支援事業、県の離島誘客促進施策である長崎島旅促進事業等、観光需要回復のため即効性の高いと見込まれる事業に取り組んでまいります。また本市における今後の観光振興の指針として、壱岐市観光戦略2025-2027を策定いたしました。これまでの3カ年計画である壱岐市観光振興計画を踏まえつつ、地域の価値と新しい人の流れが未来を作る島を目指し、本戦略に基づき地域が一体となった観光施策を推進してまいります。ツールド壱岐の島の開催につきまして、本市の一大イベントであるツールド壱岐の島2025を6月8日に開催いたします。北は宮城県から南は沖縄県まで、島内外467名のエントリーをいただいております。当日は一部交通規制を行うため、市民皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたしますとともに、壱岐市消防団並びにボランティアスタッフをはじめ、市民皆様のご協力、そして沿道からの温かいご声援をお願いいたします。スポーツ合宿の誘致につきまして、スポーツ合宿については女子バスケットボールの SMBC 東京ソルーアが選手、ヘッドコーチなどチーム関係者22名で来島し、4月29日から5月3日まで合宿を行いました。6月11日からは同じく女子バスケットボールの日立ハイテククーガーズ及びプロバスケットボール選手の強化育成マネージメントを行うライムズスポーツコンサルティング株式会社による合宿が予定されており、男子プロバスケットボールチーム所属の選手も参加される見込みです。また合宿期間中に一流選手に学ぶ機会として子どもたちを対象としたバスケットボール教室も予定しています。引き続き実業団への誘致を強化しながらスポーツ合宿を壱岐の島での定着に向けた取り組みを進めてまいります。企業研修につきまして、本市とエンゲージメントパートナー協定を締結いただいている株式会社日本旅行の新入社員80人が参加する企業研修が5月13日から15日まで実施されました。本研修は壱岐市が SDGs 未来都市として推進しているさまざまな取り組みを視察体験いただくことを目的としており、スマート農業の現場やフグの陸上養殖施設の視察をはじめ、市内各所で学びの機会を提供したところです。研修では参加者がそれぞれの視点から本市に関する研究課題を設定し、グループごとにまとめた成果を発表するなど非常に意欲的な取り組みが行われました。また企業研修の誘致という観点においてもモデルケースとなる大変有意義なものであり、今後の受け入れ体制の整備および新たな交流人口の創出につなげてまいります。さらに今回の研修をきっかけとして壱岐を訪問先とする旅行商品の造成等にもつながることを期待しています。農業の振興につきまして、令和6年度の本市農業生産額は前年比 101.4% の52億3500万円となり、そのうち畜産物が37億4900万円で約7割を占めています。また水稲については栽培面積726ヘクタールのうち、高温耐性品種のつや姫、ニコマル、夏ほのかへの作付けが全体の約 63% に達しており、販売金額は前年比 131% の6億300万円となりました。畜産業については令和6年度の子牛出荷頭数は4072頭と前年度より91頭の減となり、子牛平均価格は54万1000円と前年比1万2000円安と厳しい状況でありましたが、4月子牛市では平均価格62万円を超え、6月1日2日に開催された子牛市では4月の平均価格と比較し1万1000円高の63万2000円となり、回復傾向となっております。農業の持続的発展には担い手対策が最重要課題でありますので、地域農業の牽引者である認定農業者の育成、新規就農者や集落営農組織等多様な担い手の確保に努めるとともに、農地中間管理機構による担い手への農地の集積や農業経営の規模拡大等に適応したスマート農業も取り入れ、効率的かつ安定的な農業経営に向けた取り組みに対する支援を進めてまいります。水産業の振興につきまして、令和6年度の本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較しますと、漁獲量は 10% 減の約1547トン、漁獲高は 13% 減の約19億8000万円と、漁獲量、漁獲高ともに減少しています。これは海水温が例年より高く、イカ類等が不良であったことや、直近では湿気が多く、出漁できなかったことが要因だと思われ、本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化、並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いています。このような中、クロマグロの漁獲枠については、昨年の WCPFC の本会議にて、資源回復による増枠が採択されたことを受け、域回復においても、本年度は基礎配分で小型魚は 22% 増の約192トン、大型魚は 33% 増の約160トンが配分されたところです。今後も漁獲の実態を注視し、漁業者及び 漁協の意見等を踏まえた上で、県への要望につなげてまいります。また、資源の回復を図るため、本市の重要施策として取り組んでいる磯焼け対策については、例年、令和元年度から磯積み等の食食性魚類駆除をはじめとした藻場の再生に積極的に取り組んでおり、漁業者皆様の協力により、令和6年度までに磯積みを約3万5000尾、愛護を約42トン駆除しています。その結果、壱岐南西部の海域で藻場が回復しており、令和6年には前年より約60ヘクタール増の330ヘクタールの藻場の群落を確認いたしました。また、この藻場について J ブルークレジットを申請した結果、760トン CO2 の認証を受けており、今後、クレジットの公募、販売を進め、その収益を活用して、さらに、磯焼け対策を拡充させてまいります。法案、漁港の整備につきまして、ゴーナー港整備については、県において、浮き桟橋及び通路等の整備、市はターミナルビルの改修及び通路周辺の整備を終え、4月からジェットホイール乗り場の移設先での運用を開始しました。今後も県と連携し、駐車場の整備を順次進めてまいります。勝本港整備については、県において物上げ場等の整備を、市は埋め立てを進めており、埋め立て完成後の計画案について、関係者との協議を進めております。この計画により、勝本浦で新たなにぎわいを創出し、地域活性化につながる海業を推進していくため、国の事業を活用し、計画策定にかかる所要の予算を計上しております。戸籍の振り仮名記載につきまして、これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月の戸籍法の一部改正により、氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公称されることとなり、5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が順次送付されます。通知された氏名の振り仮名がすでに使用している読み方と同じ場合は、届け出をしなくても通知された振り仮名が戸籍に記載されますが、現に使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届け出が必要となります。市民皆様には通知が届きましたら、必ず内容をご確認くださいますようお願いいたします。子育て家庭への支援につきまして、6月1日の機構改革に合わせ、子育て家庭への支援をより一層明確にするため、生き色子ども未来課の名称を子育て支援課に変更いたしました。認定子ども園については、第4次生き総合計画等において、2029年までに2施設とする目標を掲げているところであり、各庁の状況を踏まえ、民間事業者との連携を図りながら、慎重に整備に向けて取り組んでまいります。地域によっては、施設を新設することなく、近隣の保育所、幼稚園の既存施設活用により、認定子ども園化の実現を図ることができないか、市教育委員会及び長崎県子ども未来課との協議も進めてまいります。また、さらなる保育力及び幼児教育の向上に向けては、子育て支援課に配置している幼児教育アドバイザーと、今年度から教育委員会に配属された幼児教育相談員とが連携し、保育・教育現場への訪問支援等を通じて、保育所・認定子ども園及び幼稚園に対し指導助言を行っております。市税等の収入状況につきまして、令和6年度の市税の収入状況については、現年度分は調停額22億2745万円に対し、収入額22億974万円で、収納率は 99.2% となり、前年度 99.12% を 0.08 ポイント上回りました。滞納繰越分は調停額1億1814万円に対し、収入額1893万円で、収納率は 16.03% となり、前年度比 16.26% を 0.23 ポイント下回りました。また、国民健康保険税については、現年度分が調停額5億2073万円に対し、収入額5億281万円で、収納率は 96.96% となり、前年度 96.51% を 0.05 ポイント上回りました。 滞納繰越分は調停額1億1313万円に対し、収入額1584万円で収納率は 14% となり、前年度比 14.93% を 0.93 ポイント下回りました。以上が令和6年度市税等の収入決算額となります。また、令和4年度から導入したコンビニエンスストア等でのバーコード決済での納付については、1万1627件の利用実績であり、令和5年4月から導入した QR コード決済による納付については、1万1087件の利用実績でした。各種納付方法等については、納税通知書の送付時にチラシを同封する等によりお知らせしております。市では口座振替納付を推進しており、口座振替することで納付に行く手間が省けることや、余分な現金を持ち歩く必要がないことで、安全・安心な納付につながること、金融機関窓口及びコンビニエンスストア等での納付時に市が負担する手数料を抑制できること等のメリットがありますので、市民皆様には口座振替での納付についてご協力をお願いいたします。今後も市行政の基幹財源である税の確保と公平公正な税務行政の実現に向けて取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。長崎ピース文化祭2025壱岐市大会の開催につきまして、全国的な文化の祭典である国民文化祭、全国障害者芸術文化祭が長崎ピース文化祭2025として9月14日から11月30日までの約2ヶ月半長崎県全域で開催されます。本市においては一昨年より実行委員会及び専門部会を設立し、プレ大会等を経て事業内容を協議検討しながら本大会の事業計画案等について承認をいただいたところです。本市のメイン事業としましては、 TBS 系列プレバトの俳句コーナー等、テレビラジオでおなじみの俳人夏井樹先生をお招きして区会ライブと講演会を9月27日からおよび28日に壱岐の島ホールにて開催いたします。区会ライブでは夏井先生の軽快なトークにより、会場とコミュニケーションを取りながら来場された皆様への俳句レクチャーや作句、夏井先生が選ぶ優秀句の発表等、子どもから高齢者まで楽しめる内容となっております。また11月1日から3日には壱岐市内の文化団体と障害者団体等が一丸となって作り上げる壱岐市最大級の文化の祭典、壱岐市総合文化祭を壱岐の島ホールで開催いたします。このほか会期中には、壱岐市を代表する偉人松永安左衛門生誕150周年記念展、春の地史跡国特別史跡指定25周年記念展など、全7つの企画展を壱岐国博物館等を会場に開催することとしており、市民皆様はもとより当該からの集客にもつなげてまいります。長崎ピース文化祭2025壱岐市大会の詳細な情報につきましては、国民文化祭壱岐市実行委員会事務局から随時お知らせしてまいります。なお、本日議員皆様に長崎ピース文化祭のロゴマークをかたどったピンバッジを配布させていただきましたので、大会の機運向上にご協力よろしくお願いいたします。子どもたちの活躍につきまして、5月3日から5日にかけて開催された高円宮支配第45回全日本学童軟式野球大会長崎県大会において、勝本少年野球クラブが準優勝の成績を収められ、7月に和歌山県で開催される全国大会への出場が決定いたしました。また5月6日に開催された全日本卓球選手権長崎県予選会小学2年生以下の部において、中小学校2年、平野幸人さんが準優勝の成績を収められ、6月に大分県で開催される九州大会及び7月に兵庫県で開催される全国大会への出場が決定いたしました。さらに5月25日に宮崎県で開催された第3回全九州中学生男子ソフトボール春季大会において、クラブチームの壱岐ブレイブスが優勝いたしました。文化面においても、令和7年度長崎県高等学校総合体育大会のポスターズ案において、壱岐高校2年の長岡明夫さんが最優秀賞を受賞され、 同校美術部は3年連続の最優秀賞受賞となりました。本市の子どもたちの活躍を大変嬉しく、頼もしく思いますとともに、子どもたちが今後も一層の成長と飛躍を遂げられるよう、市としても引き続き支援してまいります。防災対策の推進につきまして、近年台風や大雨など風水害の頻繁化、激甚化が懸念されており、いつどこでこうした災害に見舞われるか予測が困難な状況にあります。これから集中豪雨、台風等洪水が起きやすい時期を迎えるにあたり、自治体及び関係機関による控除はもちろんのこと、一人一人が自らの身は自ら守る自助、地域の皆様がお互いに助け合う共助の取り組みが重要となります。市としましては、危機管理は行政の最大の責務を念頭に、関係法令及び壱岐市地域防災計画等に基づき、国県及び関係機関との連携のもと、災害に強いまちづくりを目指し、引き続き取り組みを進めてまいります。市民皆様には避難経路の確認や備蓄品の確保など、日頃の備えに注力いただきますとともに、さらなる防災意識の向上に努めていただきますようお願いいたします。消防救急の現状につきまして、今年に入り全国各地で大規模な山火事が多数発生しており、県内でも五島市で鎮火に4日間を要した火災が発生し、約6ヘクタールが焼失しました。一時は火が住宅付近まで接近し、福江地区924世帯に避難指示が出されました。本市においても野焼き、しくり焼きに伴う火災が頻発に発生していますので、草木を焼却する際は必ず消防署に届け出を行い、確実に消火を確認いただくと、火の取り扱いに十分注意していただきますようお願いいたします。また今後気温が上昇し、熱中症にかかりやすくなりますので、屋外での作業の際はこまめな水分補給を行っていただくとともに、室内においてもエアコンや扇風機を有効に使用し、体調管理に十分ご注意されますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。補正予算につきまして、本議会に提出した令和7年度補正予算の概要は、一般会計補正額1億5650万9000円となります。なお現行予算と合算した本年度の一般会計予算は253億7650万9000円となっています。その他の議案につきまして、本日提出いたしました案件の概要は、条例の専決処分の報告2件、令和6年度予算の専決処分の報告1件、予算の繰越計算書の報告3件、条例の一部改正にかかる案件2件、計画の策定2件、契約案件1件、予算案件1件となっております。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。以上をもちまして、2月会議以降の市政の重要事項及び政策等についてご報告いたしましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。